ヤボーズののんべんだラジオ、
イエイ。
さて始まりました、のんべんだラジオ。この番組は野望を胸に秘めつつ日々を送る昭和生まれの3人組がのんべんだらりと雑談する番組です。メンバーは
めぐです。
まみです。
あきです。
この3人でお届けしていきます。今日もね、ちょっとね、この間と続きで、映画の、
映画ね、
話を、
言い切れてない。
不完全燃焼だったからね。
そうでもないけど、じゃあピックアップいっぱいしてたから
ね。そうやね、
残ってる。
なので、私はすごいマイナーシリーズで行くんですが、
宣言した。
最初に言うとこうと思って、2本ずつぐらいまた今日も喋ってみましょうか。
喋ってみよう。じゃあまず秋から行くね。
宣言。
私みんなが知ってるシリーズだから。1本は、あれですよ。ブエノスアイレスです。みんなが好きでしょ。
好きです。
カーワイ監督
好きです。
1997年、
そうなんや。
2000年なってないんや、
なってなくて、ウォン・カーワイさんの中ではちょっと後かな。
そうだね、
もうトニー・レオンとレスリーちゃんが好きすぎて。
わかる。
好きだよね。みんな好きだよね。
みんな好き。
何あの色気みたいな。
切ない話や
ん。そう、切ない話やん。そんでさ、ウォン・カーワイのさ、なんかいい感じの色合いとさ、かっこいい映像とさ、クリストファー・ドイルさんやったっけ、撮影の。
知らなかったけど、
ずっとウォンカーワイ組んでて、
綺麗な映像やな。
映像綺麗、
スタイリッシュでさ、そんでピアソラのタンゴがさ、初めて、あの時ピアソラを初めて知りました。
そうやんな。
あんなかっこいいタンゴ、
あれは確かに名作
ね。みんな好きでしょ。
あれは多分何回見ても、今見ても名作と思うと思う。
名作と思うと思うし、だっていつ見てもあの二人がめっちゃかっこいいからさ。
街並みとかもね、
焦ない。綺麗な人って焦ないよね。
焦ないね。焦ないでいてほしいね。
なんか現実は焦っていくけど、その映画の中では
残り続けるから。そうだね、
ずっと綺麗やん。
瞬間凍結されたまま、
確かに、
ああそれね、確かに
そうでしょ。みんな多分、私たちぐらいの年代の人は、で映画好きだった人は結構ウォン・カーワイはみんな、見てたと思う。
すごい流行ったもんね、ウォン・カーワイさんね。
なるほどな。そっちの方全然なんかピックアップしてなかったわ。
アジア方面、
アジア系の、
そう、
ありすぎんだよね。
そう、映画いっぱいあるからね。
なるほど。
はい、それでした。
はい、
ほい、
じゃあメグ。
はい、私はじゃあティム・バートンさんのビッグフィッシュ。
絵描きのやつかな。
お父さんと息子の親子愛みたいな話やねんけど、イワン・マクレガー、
かっこいい、
あの人が若い頃のお父さん役やね。で、息子は大きくなって、結構リアリストっていうかジャーナリストになるんやんか、超現実派やねんけど、 お父さんがちょっと破天荒な人でさ、
うん、
あんまり家にも寄りつかず、
うん、
で帰ってきたと思ったらなんか嘘かほんまかわからへん壮大なホラー話みたいなのをずっとするねやんか、
うん、
でちっちゃい子供ってそういう話好きやから、
うん、
ちっちゃい時息子はお父さん大好きってやってんけど、うん、ちょっと大きくなってきたら、うん、なんなんこの人っていつもなんか変な話嘘みたいな話ばっかりしてみたいな感じで、
うん、
ちょっと遠のいちゃうねん、
うん、
であの距離が空いて、
うん、
でなんていうかなお父さん不信みたいなのになってんねんけど、
うん、
お父さんがちょっと資金が近づいちゃってさ、
うん、
でもう会いに行かなあかんってなって、
うん、
で久しぶりに帰りました、
うん、
でお父さん亡くなりかけてんねんけど、
うん、
もうなんか真実を知りたくなるわけ息子が、
あほらほら
そうあんな話ばっかりしてたからでもお父さん本当のとこどうなんよみたいな感じ で、
うんうん、
でお父さんが話し始めるその若い頃のストーリー、
うんうん
がほんまにわけわからんぐらい変な話がいっぱい出てくんねやんか、
うん、
で見てる私とかも、
うん、
こんな話嘘やんなみたいな、
うん、
なんか巨人が出てきたり、
うん、
サーカスが出てきたり大きい魚が出てきたり、
うん、ビッグフィッシュ
そう、うん、奇想天外な話が出てくんねんけど、
うん、
まあでも最後の最後で、うん、お父さん亡くなって、
うん、
お葬式があんねんけど、うん、お葬式にちゃんとなんか全部は嘘じゃないなかったんかもなっていうラストやね、
うん、おなんかちょっとずつ
そうほんまにあった国の話かどうかもわからんような話をお父さんはしてたけど、
うん、
あの人もしかしてそこの国っていうか村の人やったんかなみたいな人が立ってたりとかしてでお父さんはなんかなんていうんかなみんなを喜ばせたくってそういう話をしてた、
うん
うん、全部がほんまじゃない
エンターテイナーや
ってそうそうそう、うん、話がすごい好きで、
うん、
みんなを喜ばせたくってしてたんかなみたいな話で結構ファンタジーやけど、
うん、
その愛みたいな、うん、親子愛みたいなのがすごいいい映画、
うん、それは、うん、見たことない
初めて、
うん、タイトルも見てほしい。
いつぐらいの映画？
2003年。
うん、
結構最近
か。ユアン・マクレガーお父さんにやったら。
そう。でジェシカ・ラングさんが出てきて、あとあのティム・バートンの奥さんのヘレナ・ボナム・カーター。
うんうんうんうん、
あのハリー・ポッターで悪い役で出てた人。
おお、分からへん。
絶対知ってるよ。
知ってるよ。
もっと昔の。
出てくる。
うん。
出てくるよく出て顔見たら、
うん、あ有名な、
うん、で顔と名前が合えへんからさ、
存在
なかな
か
存在の耐えられないからさ、
それじゃないか、
ジュリエット・ビノシュ、
はい、あジュリエット・ビノシュ
な、そのぐらいの感じの映画に出てたよ、
おなんかうん、
初期は、
うん女優さん、
うん大竹しのぶみたい。
長めのいい部屋、
あ長めのいい部屋の人か、
この人この
人、あー分かった、うん、
なんかザ女優みたいな感じ、
なるほどなるほど、顔見たら分かった、
うん、
長めのいい部屋とか、長めのいい部屋って言い方がもう
関西、長めのいい部屋
長め
の浜村淳です、
長めのいい部屋言われてる、
皆さん
違う映画みたいに聞こえた、
ね、浜村淳が解説するとそうなるやろな、
長めのいい部屋
皆さんこの映画はね
みなさて皆さん、
さて皆さ ん,
さて皆さんこの映画はね、
この映画は次紹介するのは長めのいい部屋
いいそういいそうい
いそういいそう、
浜村淳
です、またじゃあ
うん
うん、
これも見てほしいな、
初めてタイトルも知らなかったです、でした
でしたね、
うん、
ティム・バートンさんは
あれの人やもんな、
シーザーハン
ズ、シーザーハンズの人
やもん、うん、あと何だっけ、ナイトメアビフォークリスマスの監督さんです、
なるほど、
はい、おすすめ、
じゃあマミちゃん、
うん、
いきます、
はい、
はい、は
私さ、やっぱりストーリーうんぬんじゃないねんなって思ってんけど、私の好きな映画って、
映像美だね、
映像ノスタルジア、
あ、はいはいはい、
タルコフスキー、
タルコフスキーは好きそうやな、
1983年の 作品、うん、もう映像の綺麗さ、
綺麗こと綺麗こと、
もう
綺麗さ、
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 もう、うん、話がどうっていうより、
そうね、
もう美しい、どのシーンとっても美しい、
美しい。私正直タルコフスキーは見ても理解できない、うん、
できない、
うん、なんか
眺めるだけ、
結構みんな、ね、眠くなったとか言われがちやけど、うん、もうあの美しい映像を見てるだけで、
うんうん、分かるそれは
っていうね、うんうん、でまあノスタルジアとかサクリファイスとか結構あるけども、うん、私ノスタルジアが一番好きかなと思ってたら、
うん、
今年のさ1月ぐらいになんか 4K、
うん、
綺麗な 4K 修復版とかでさ映画館でやってたらしいね。
いや
今回これ喋ろうと思ってさ、
うんうん、
調べてて、
見逃した。
もう関西はもう終わってて、今なんか群尾道とさ群馬県高崎市とかでしかやってなくて、見たかったって思った
ね。そうか、
これはブルーレイ持ってんねんけどね、
うんうんうん、
もうぼーっと見るのに、
うん、
非常に
美しい。
そしてロシア語の響きが結構好きなので、
あ、
うん、
そっち系が好きね。
好きやな、
ロシア語圏っていうか、
ロシア語圏とかね、うん、イタリアの映画やねんけど、
うん、
あ、そやね、イタリアの映画やねんけど、
え、イタリア映画なの？
作ってんのはあのタルコフスキー、タルコフスキーがもういろいろ制限があって、
う
ん、ロシアは だからイタリアに
行
って映画撮ってて、最終的に亡命、
うんうん、
だからもうロシアに戻らずに亡くなってはんねんな、
うんうん、
亡くなったのはフランパリかなんかやねんけれども、
うん、
という、うん、もうこれはいつ見ても美しいって思うけど、どういう話って言われたらちょっとどういう話か、
うん、
説明しにくい。
そうだね、
ストーリーではない、
うん、まあ、ストーリーはあんねんけど、うん、でも最後あのろうそく持ってな、
うんうん、
広場をな、
うん、
消さずに渡りきるっていうのを言われて、うんうん、ちょっとあのシーンとかが、うん、そして主人公のオレーグ・ヤンコフスキーが、
うん
うん、かっこいい
かっこいい、
素敵、それはいい、
かっこいいいうか、うん、いわなんか、うん、素敵、
うん、
っていうノスタルジア、タルコフスキー。
なるほど、
うん、
またちっちゃい映画館でね特集してくれたらいいよね。
ね、
タルコ
フスキー特集。でもその 4K どうのって、あ、
なんかでも 4K とかなんだったらちっちゃい映画館じゃなくてさ、
うん、
バーンって大きいところで見せてくれてもいいのにね。
結構ね、どこやったかな、うん、大阪はどこでやってたんかな、
うん、
シネリーブル、なんかそんなん書いてた気がする。
ちっちゃいな、
九条のとこ、
九条のとこかな、
違うか、
シネリーブル、スカイビルのとこ
かな、
あ、
そんなに大きくはないかな、
うん、
うん、という
感
じです。はい、じゃあ2本目いきましょう。
はい、
今日の2本目は、
うん、あきちゃん、
あ、うん、みんな
うん、
知ってるシリーズ、
うんうん、
テルマ&ルイーズ、
あ
ー、リドリー・スコット監督、うんうん、1991年、
おーおーおー、うん、
これもさ、さっきさ 4K の話してたけどさ、
うん、
今年なんか 4K でリバイバルしてたみたいな、これも、
へ
ー、おー、そうなんよ、
うん、
そう、知らんマニアって言ってほしいよね
今言ってほしい、
教えてほしいよね、
うん、でもこれも割と小さいあの劇場でやってた、
気づいたらえっていう、
うんうん、
どうやってみんなそんな情報をさ得てるんやろ、
X じゃない、
そういうので
インスタとか、
そうそう、あ、
じゃない、うん、
はい、
そうみたいで、
うん、
若い頃のブラピが出てて、
うん、え、若い頃のブラピ出てんの、
うん、え、これ見た
見た
見たけど、あんまり覚えてない、
マジか、うん、
どんなんやったっけ、
ね、
酒場で、
そうそう、女の人2人が主人公で、
うん、
スーザン・サランドンとジーナ・デイビスがやってるんだけど、
うん、
それがテルマとルイーズ、
うん、
で2人 2人が、親友で、うん、なんか車で旅行行こうぜみたいになって、うん、まあロードムービーみたいな、
う
ん、でこのねテルマっていう人がちょっとなんかあの可愛いんだけど、うん、ちょっと抜けてて、
うんうんうん、
でなんかすぐ男の人にホイホイついていっちゃうみたいな人なんだけど、
うんうんうん、
なんかあその前にちょっとなんかレイプされそうに なるの
か、うん、なんか途中でそうやね襲われそう
な襲われそうになってなんか殺しちゃうの
殺しちゃうやんな、うんうん、
それ逃亡すんねや
ねそれで逃亡してる途中で、
うん、
なんか若くてかっこいいブラピが現れて、うん、なんかフラッと行っちゃって、うん
うんうん、それがブラピの
それがブラピ
へ
フラッと行っちゃってそれなんかいろんなことが起こって、
うん、
逃亡するわーみたいな話なんだけど、
うん、
なんかもうテルマがもう本当に途中でアホなのと思って
奔放すぎんねんな
ちょっとなんかイラッとするわって思うんだけど、
うん、
ルイーズがかっこいいし、
うん、
テルマもなんか途中からかっこよくなっていって、
う
ん、
みたいな、あ、そうやったっけな、うん
そうやったっけな、
そんな感じ。
その最初のいきさつとはすごい覚えてる
けど、うん、覚えてる、うん、
なんか今さ、女の人が強くならなくっちゃみたいな、
うんうんうんうん、
なんか動きがあるじゃん、うん、ちょっと、
うん、
ムーブメントみたいなのと合ってるのか、
うん、
どうなのかわかんないけど、
うん
うんうん
まあ、
ちょっと破滅的
なん
だけど
若干最後は破滅的っぽいよね、うんうん、
ちょっとね
確かね、
うんうん、でも
ロードムービーいいよな
ロードムービーがよくて、
うん、
なんか友情もの、
うんうん、
ちょっといい感じ、
うん、バディっぽい感じ、ね、
そうそう
そうだね、うん、
女性版バディ物語
物語、うん、
バディ映画
バディ映画、うんかっこいい映画
あ、うん、いいなテルマ&ルイーズもまた見たいわ、
うん、この辺ね全部 DVD 持ってるから
あ、持ってるやつね
上映会できる
やろやろ、
うん、
やりたいやり
たい見たい見たい、
うん
うん、なるほどじゃあメグはは
い私は大好きな監督さんがいまして
ほう
クリストファー・ノーランさんです。
オッペンハイマー。
あ、そう、みたい。
みたいね。
ね、あれ、
うんうん。
もう公開してるよね。
確か。
うん、
見に行きたい、見に行かな。
で、一本選ぶのがすごい難儀やってんけど。
うん、すごい難儀。
難儀や
わ。難儀な子やわ。
待て、難儀やわ。
難儀な子やわっていう、うん。
今はインターステラーが好きかな。
うん
インターステラーは見た、
うん、メグちゃんに勧めてもらって
アンハサウェイ
お父さんが、
う
ん、
そうそうそうそう
宇宙行って最後こうちうんっていう、まあ、言ったら
あれさ、だから
なんか、うん、でなんか本がうんってなって、
う
ん、
いや本がうんってなって
ちょっと近未来の話でさ植物が全然育たなくって砂嵐が来て、
うん、
でなんかもう絶望地球絶望的みたいな感じの設定やねんな、
うんうんうん、
でなんか密かにこう宇宙移住計画みたいなのがあって、
うんうんうん、
で宇宙に行くねんけど、
うん
まあ、そこでいろんなことがあってみたいな話で、
うん、
ちゃんとなんかあれやねん調べてんけどさ、
うん、
物理学者理論物理学者のキップソーンっていう人がいて、
うん、
その人が監修みたいなのをしてはって、うんでキップソーンさんその後映画の後にノーベル賞取るのかな
へー
そうだから割としっかり作ってるけど、うん、まあ一応映画ってエンタメやから、
まあね
うん、エンタメ要素も入れつつみたいな話で、
うん、
あのブラックホールに突入するところがすごい好きで
ブラックホールに突入したっけ
そう、
うん、
あのなんかこううわーって落ちていくねんけど、うん、落ちていった時に地球の自分の部屋が見えて
うんうんうんうんそれね
そう
本がバーンとなって
そう本がバーンバーンってなってっていうわけのわから
んそこは覚えてる、うん、
でもすごいそこが好きあとその絶望的やねんけど最後にちょっと希望が見えるみたいな話で
うんうんうんうんうん
か時間がその伸び縮みするっていうのがすごいクリストファー・ノーランさん好きみたいで、他の映画でも結構逆回転したりとか、
うん、言ってたね、何やったっけ、
テネットとかそうやねんけど、
見たいね、私まだ見てないね、
テネットもいいよ、すごい難しい、一回じゃ私理解できんかったけど、
うん、私好きそうと思って、
そう、うん、結構好きなんよね、あの SF とか、
そうね、メグね、うん、
割と好き、
そう、そうなんよ、私意外と映画で SF って何も出してないわ、
うん、あ、ほんまやね、うん、SF 好きやけどな
っていう感じじゃない、
うん、
うん、
いい映画です、
うん、面白かった、
面白かった、それは、うん、うん、もう一回見たい気もするけど、私同じのを繰り返し繰り返し見るタイプやねんやん、
うん、
せやねん、だからって話やけどなんか新しいやつを見るよりなんか同じやつを繰り返しもっぺん見てみたいな、インターステラ、
うん、
うん、
私も見たい、
2週ぐらいは、
うん、
なるほど、じゃあ私2本目、
ほい、
うん、私ほんまに出してきてるのが全部し新規臭い、
いいよ、どんどん来なさい、
どんどん来なさい、
どんどん来なさい、
新規臭い
てか、そんな、うん、なんかこう何こわーって盛り上がる、
エンタメとか
じゃないわって改めて思ったけど、
うんうん、なんか美的な感じ
なのかしら、
美しいのが今までね、
うん、
多いです
ね、ね、マルメロの陽光っていうね、
あ、
うん、
これは、うん、ビクトル・エリセ、
はい、
ミツバチの人だ、
うん、ビクトル・エリセといえばミツバチのささやきとかエルスールとかが、うん、多分みんなそっちやねんけど、
うん、
もうあの人3本、
はい、
3本目、ミツバチのささやき取って、うん、エルスール取って、
うん、
3本目に取ったマルメロの横っていうのがドキュメンタリ
ー
みたいな感じで、1992年、
あ、結構前だね、
うん、実在する本当にスペインのアントニオ・ロペスさんっていう画家の人にずっと密着じゃないけど、まあドキュメンタリーって言っても完全なドキュメンタリーかどうかちょっと分からへんねんけど、あのマルメロの絵を延々描いて、秋になったら、秋になって実がこうなったらその絵を描かはんねんけど、その描くドキュメンタリー
マルメロってあの黄色い柑橘系のフルーツやんね、
そうそうそうそう、でね、それをこう何月何日っていうふうに、まあちょっと日記じゃないけど何月何日って言ってなんか一生懸命書いては、でまた何月何日っていうのを淡々とするのが進んでいって、最後どんな、これもだからね、
すごい覚えてる、あの
見た、
私見てなくって、うん、その見た時、
うん、
その公開当時に、
うん、
マミちゃんが見てめちゃくちゃ良かったって言ってた、うん、めちゃくちゃ良かった、すっごい覚えてる、
めちゃくちゃ良くて映画館に多分2回か3回ぐらい見に行って、でね、だから喋るのにさまた見たいと思ったけど、
うん、
これもね DVD が廃盤になっててね、
ないのか
でね、楽天とか Amazon で見たらね、うん、3万とかすんねん、
高っ、めちゃくちゃ高い、
もう廃盤やめて出して出してくださいお願いっていう、
デジタルリマスターとか
出へんかね、うん、出して、そう、3万はさすがにな、
ビクトル・エリセ監督がでも新作が、そう、
それもあって、
うんね、
新作が今
何年ぶりとかの、
だって92年やで、うん、前が
すごくない、
マルメロの陽光以来の新作が、
うん、31年ぶり、
そうでしょう、
阪
神の優勝ぐらいやんな
本当、ね、
日本一レベルやん
確かに
そうやな、
そんなやで、
瞳を閉じても見たいねんな、
それ見たいねん、
うん、
もうやってんかな、もう終わったんかな、そうだからそれを、うん、それきっかけでマルメロの陽光も再販せえへんかな、
うん、本当だね、
偉い人お願い、
うん、偉い
人、お願い偉い人っていう何がっていうわけじゃないけど、なんかめちゃくちゃ感動したこれ、
うん、
うん、最後
大阪はないです。
大阪ないんですか？いずれ来るんかな。
え、奈良とかに行けば見れます。
今
今
はあ、奈良
ユナイテッドシネマ橿原で見れるよ。
橿原、
うん、
そうなんですよ。だから見れないやつが多くてさ、私が言うやつでも、まあいい映画。
うん、
うん、
あ、でもこれあれだな、これ配信する頃は今じゃないから。
確かに、
うん、
うん、あの新しい映画が来たということで、
うん、
再販をお願いし、ブルーレイでできれば
うん、うん、
ビクトル・エリセボックスとか。
ビクトル・エリセ級の人でさ、廃盤ってさ、
う
ん、
そうだね、
そうボックスとか出してほしいよね、ミツバチのささやきと
コレクターズボックス、
全部でも4本やから、
うん、
4枚やから、
4本で
ど
うですか。
4本でどうですか、お願いします
お願いします。
はい、のんべんだラジオふう
わお
さあ皆さん、今日は映画の
さて皆さんやで。
さて皆さんはさ最初の挨拶やん。
あ、そっか、
うん、うん、え、さて皆さんがいい？
いいよ、何でもいいよ
今日は映画の第2弾をお送りしましたまた次回いつか第3弾やります。
純浜村。
純浜村。
ほんなさようなら。
唐突やん。
じゃあねー。
バイバイ。
バイバイ。Thank you.